and darling, I'm bleeding in your love, killing. I show you love. I thought that you believe in me, but I don't trust you. どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。よし、さすがにね、こう先日のリハビリが終わった後だと、こう言葉が出てきやすいなって感じかな。番組のタイトル名もしっかり出てきたしね。今 BGM で流れているのがいつもお世話になっているサンドスライスさんから、Believe っていう曲をねチョイスして、流しています。ね、Believe、ね、信じてくれということですかね。僕もそれをね、いろんな方々の方々に言いたい。はい、そういうね、ちょっとしたなんだろう、鬱憤みたいなものもちょっと漏らしつつ始めていきたいと思うんですけども、今回はね、まあ相変わらず何も考えてないんですよ。何も聞いてないしね、この番組。今回はネットフリックスとかの話できたらいいかなって思ってますね。主に何でしょう、そのコンテンツの話、自分が好きなコンテンツだったりとか、そうじゃないコンテンツだったりとか、まあちょっとなんだっけ、あれ、Amazon プライムだ。Amazon プライムに関してもちょっとね、なんかこう気になるというか、まあつい先日ね、ちょっと見たあるコンテンツについて話ができたらいいかなって思ってたんでするんだけど、まああんまりこう今回は何でしょうね、楽しい話じゃなさそう。まあいつもそうだけど、いつも以上にこうあまり楽しくなさそうな話になりそうだなといった感じですかね。あとなんだろう、あ、そうそうそう、忘れずに、ほらね、きちんとこのコンテンツ今火曜日に配信ですよ。はい、収録自体はね、月曜日にしてるんだけど、まあ先日のね配信が日曜日だったから、まあ1日しか、まあその翌日にはね2回目をね収録してるっていう、ちょっと僕にしちゃなかなかこう頑張ったかなっていった感じになってるんだけど、でこれをこれからね、サイトの方に予約投稿をして、明日の朝7時くらいかな、配信できたらいいかなみたいな感じですか。はあ、7時か、早すぎるな。まあまあまあ、全然、まあまあいや、すいません、もう時間がないわ。では今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それじゃ、サクサクと本編入っていきましょうね。本編、なんだっけ、最後ね、オープニングの方で何か言おうとしたんだけど忘れちゃったな。なんだっけ、まあいいや、思い出すでしょね。今回はネットフリックスとか、まああとちょっとだけアマゾンプライムの話をしていきたいなと思います。はい、まずいきなりだけど不満から。最近ね、ネットフリックスなんだけど、アニメ作品が増えてきたのがすごく不満です。アニメ作品っていうと日本のやつね。前にちょっと話したことがあるかもしれないし、番組、まあ、公式のチャンネル、ツイッターの方でもね、何度か書いてるんだけど、僕、ネットフリックスの好きなところって、当初はね、海外の作品が多いっていうのが気に入ってたんですよ。その、クロスする形で利用していた、Hulu が、アニメ作品がどんどん増えてきて、トップページとかあたりを占有しちゃって邪魔だな、みたいな。見ないんだけど、みたいな。ばっかりだったんで、うんざりしてたんですよ。 ね、これすみません、アニメ好きな人がね、聞いたら、ちょっと気を悪くされるかもしれないんだけど、なんかね、こう、僕最近のアニメって全然興味なくて、まあ、ドラゴンボール以外はね、うん。なんかこう、デジタルだっていうつもりもないんだけど、なんだろうな、変に小綺麗な感じの絵、線とか、色とか、まあそういうところかな。もうちょっと粗い方が好きだったりとか、まだ話もシンプルな方が僕は好きなんですよ。その、完全懲悪みたいな。なんかこう、小難しいのって最近増えてるじゃないですか。なんかこう、ね。正直、みんなキャラクター同じ顔にしか見えないんだけどな、みたいなのばっかりで、僕からしたらですよ。まあ、なんかこう、嫌だなって思ってたのね。それをこう、ネットフリックスが海外作品をこう、ガンガン出してくれてから、やったと思ってね。大喜びでいたんだけど、なんか最近こう、随分数が増えてきて、ちょっと調べてみたら、Amazon プライムと比較しても、だいぶ、ここ最近のネットフリックスは、日本のアニメ作品が、充実してきているというね、こう、ちょっと記事を見かけたりもするわけですよ。うん。見ないって、っていう、もうなんか、いや、別にあってもいいんだけど、トップページに出ないでほしいんですよ、あれ。なんかこう、レコメンド機能って言うんでしたっけ？まあその、オーソライゼーションっていうか、その、要は、僕自身、利用者は僕一人だから、その、ネットフリックス側で、その、レコメンドとかそういったのも、まあ要は、履歴から算出してとか、いろいろ導き出して、大峰が好きなコンテンツはこれに違いないっていうやつがこう、いくつかこう、ポンポンポンと出てきてると思うんですよ。でもなんかこう、アニメ、いや、見てない、もうまともになんか見たかなっていうぐらいなのに、ガンガンで、出てるじゃないですか。それがすごくね、こう、納得いかないっていうか邪魔だなって思うんですよ。視聴中のコンテンツをすぐに見たいのに、その視聴中のコンテンツっていうところにたどり着くのに、まあ大変なことになっちゃうから、すぐにこう、見れないんですよね、続きを。だからこう、昔はね、その Hulu もそうだったし、Netflix もそうだったんだけど、その、続きをすぐに見れたし、その、自分が好きなコンテンツにすぐたどり着けたのに、今はね、もう全然もうそんなこともなくて、もう余分なのばっかりで、もう迷子になること多すぎみたいな、うん。さっさともう続きから見せてくれよ、みたいな、すごくこう、不満があります。ここは誰に言えばいいんだろうね、これ、サポート？まあいいや。で、コンテンツの話ね。ちょっとじゃあ、ネットフリックスより前に、ちょっと、またネガな話で、ちょっとアマゾンプライムの話をしていきますね。最近、ですね、一つ、とある作品を見たんです。邦画。それをアマゾンプライムで見たんですけど、タイトルが、シン・ゴジラっていうやつなんですよね。まあ、ですよね、なんて言わなくても多分、これ聞いてくださってる方はね、多分みんな知ってるでしょうけど、天野さんでしたっけ？監督忘れた。なんかね、エヴァンゲリオンの人ですよね。はい。なんかこう、1年2年ぐらい前にすごい話題になって、みんなが面白いって言ってたから、どうなのかなって思ってちょっとだけね、邦画僕見ないんですけど、まあちょっと気になったんですよ。で、ただ、その気になってたっていうのは、そのポジティブな意味で気になってたっていうよりは、ネガな意味で気になってたんです。それなんでかっていうとね、その見た人の面白いっていう理由の大半を占めるのが、なんか国会でのやりとりがリアルで楽しかった。みたいなのが結構見られたんですよね。うん。僕これすごくシンプルに言うと、別にシミュレーター求めてるわけじゃないから、もっとデフォルメしてくれよっていう絶対思うだろうなって思ったの。当時から。そんな別にいいよっていう。 うん。なんか、ね。なんか、そんな、ね、シミュレーション見たけりゃ別に国会議事堂に足しげく通ってりゃいいんじゃないかなみたいな、ちょっとこう、周りを、ま、回ってみたりとかね。まあ、捕まっちゃうかもしれないけど。そしたらもっと面白いドラマたくさん見れるんじゃないかなみたいなとかって僕は普通に思ってるんで、なんか、だからすごくね、あ、これはちょっといい、ちょっとダメな、僕はダメなやつだなって思った。で、それで、たまたま、ね、確か先月ぐらいから Amazon プライムでシン・ゴジラが取り扱いが開始されたみたいな話題になってたってのもあったし、まあ時間があったんで、ちょっと見てみたんですよね。はい。まあそしたら、まあ案の定、そんな感じで、文字情報多めで、登場人物多数で、あれは何だろう、エキストラなのか役者さんなのか知らないけど、その他大勢みたいな人の、質の差とか、とか、あと、なんか、ところどころに声優さんっぽい人のニュースキャスターさんがいたりとかして、意図的な部分も多少あるとは思うんですけど、うん、なんかこう、なんかね、こう、申し訳ないですね。僕すごいひどいなと思った。うん、面白いと思う瞬間っていうのが相変わらずなかったんだよね。で、結局その、過密な情報の渦を結局もうめんどくさくても文字も読まなくなって、その言葉、関係柄、間柄とかも全部もうスルーして、とりあえずゴジラが動いてるところだけ見ようと割り切り、ずっとこう、ぼーっと見てたんだけど、その、もう、苦痛でしょうがなかった。何回も途中で消して、消してて、まあ、一時停止して、作業というか、まあ、他の動画見たりとかなんかしたりして、二日ぐらいかけてようやく見切った。うん。まあ、無理っす。僕には、本当に、いい作品かどうかは別として僕は無理です。そういうのは求めてない。もう、アニメにもそういうのは求めてない。みたいなね。僕は結構シンプルに考えてる人なんで、そういうのは、ちょっともうちょっと賢い一般的なその良識とかそういった素養を持っている方々にお任せします。僕には無理だ。はい。まあ、だからその見た理由の一つにね、その当時その反響の良さとか、まあ、売り上げのね高さとかそういったのがいろいろこう話題になってたのを見て感じたんですよ。そのこれが今の日本の邦画の要はトップハイエンドなんだなっていう思いがあったのも実は見た理由の一つなんですよ。これが頂点の一角なんだなって思うと、やっぱりこう、僕、邦画って本当にもう、よほど理由がない限り見ないんですよね。ドキュメンタリーチックなやつとかは好きなんですけど、一般的なストーリー性のあるやつは見ないんですよ。だから最後に見たのも多分、30年ぐらい前とか、自主的に見たのはないと思います。多分。だからその、なんだろう。そういうのを知っておきたかったっていう変な好奇心みたいなのがあったんですよ。はい。まあ、なので、先に述べたね、僕の感想を思い起こしていただければ、僕は今の日本の映画に、感じた、その今の立ち位置みたいなものっていうのも大体予想をついていただけるかなみたいな。ね。まあそういうすごくネガな話です。うん。って言ってもね、あれですよ。僕、好きな人もたくさんいますよ。その、監督さんとかね。例えば、すぐ出てこないけど、あの人。忘れた。お笑いで、面白いコンテンツ作る人。三谷幸喜だ。三谷幸喜さん。そうそうそうそう。あなたのとか好きですね。うん。有頂天ホテルとか。そういうところとかは好きでね。なんかこう、純粋にシンプルでワクワクするようなのはいいなって思ってるんです。すごくこう、楽しめるっていう。そうです。なのでね、ちょっと、なんだろうな。 やっぱり結局ネットフリックスに戻って相変わらずこう洋画とか、あとはまあドキュメンタリー、最近はね、ネットフリックスのドキュメンタリーでちょっと気になってるというか見てるのは最速の称号っていうね、ドラッグレースなのかな、ドラッグレースのドキュメンタリーなんだけど、その4台5台ぐらいでドラッグレースをやるっていう企画で、1台は必ずスーパーカー、その例えば2000万3000万するようなそういうスーパーカーを据えて、その他の3台4台ぐらいが、チューニングカーというか、もう安いスクラップから拾い集めてきたパーツで作り上げたような車をとか、もしくはオールドカー、もう30年40年ぐらい前の車とかをカスタムして、もう1000馬力とかにしちゃうっていうようなコンテンツで、そのスーパーカー乗ってる人はそんな古い改造車なんかには負けないよ的な話をしつつ、挑戦者的な立ち位置であるその他の、相手はそのチューニングカーには魂があるけど、そのお金で買ってるそのダンボルギーニやなんかどうのこのには魂がない、そんなのに負けるわけがないんだっていうようなことをね、こう自身の思いとか、あとまあ過去の出来事とか人間関係とか、そういったのをこう炙り出しつつこう進行していって、最後の5分10分ぐらいに一斉にスタートっていうのをやって、勝負がついて大炎みたいな、そういうコンテンツです。そういうちょっとまあドラッグレースっていうのは日本ではあんまりねこう馴染みがないっていうのもあるから、僕も何とも言えないんだけど、そのまあ04みたいなもんですよね。04もまたこれ古いから多分知らない人もいるかもしれないけど、その400メートルを一気に疾走するっていうやつね。うん、まあそれをもっとこう人間像みたいなものを浮き彫りにしつつ、ストーリー性を持たせて、なおかつそのものすごいこうすごい綺麗な映像と一緒にね、ドラマチックな、まあほとんど映画ですよ、映画とほぼほぼ一緒っていう、そういう画質で見せて、演出で見せてっていうようなコンテンツで、そんなに車にそんな熱狂的にねこうどうこうってないんだけど、特にドラッグレースにはでも純粋に面白くて、うん、よく見てますね。あとは、ザイオンっていう、確かザイオンだな、っていう11分のショートストーリーのドキュメンタリーがあるんですよ。ショートドキュメンタリーっていうのかな。うん、あれがね、まだちょっと全部見てないんだけど、10分なのに。すごくね、なんか、よくできてるっていうか、すごい、やっぱすごいんですよ。ドキュメンタリーなのに、映画なんですよね。その主人公って、まあ、その映っているザイオン君っていう名前、人の名前なんだけど、生まれつきこう上半身しかない、下半身がないっていうね、ちょっと大きなハンデを持ちながらその、レスリングを始めて、こう健常者である相手に対してどんどん立ち向かっていくみたいな、そういうちょっと話なんだけど、まあ、ちょっとね、こう、その、ザイオン君の、なんだろう、状態が状態なだけにね、その、なんていうかな、説得力というか、なんていうか、言葉の重みがあって、そこにね、こう、映像美だとか、演出だとか、そういったのがこう重なると、まあ、すごいな、と。うん、もう何がすごいかっていうのを説明しても、多分僕にはそんな説明できるだけのスキルがないので、とにかく見てくれとしか言えようがないんだけど、まあそのやっぱすごいなと。なんかね、こう自分のね、こう洋画好きというのをちょっとこういろいろ紐解いていくと、いくつかこう理由が見つかるというか、自分なりには解釈してるのがあるんですよ。一つは、僕はもともと 小学生ぐらいの時からずっとその、まあ、NHK 結構見たんですよね。うん。NHK で、ほら、あれあるじゃないですか。夜の、まあ、19時あたりからね、その、地球ドキュメンタリーとかでしたっけね。とか、あとは、ま、サファリでの、サファリというか、その、他国でのね、動物の、その、生態をこう、映し取ったドキュメンタリー的なものとか、そういったものがね、結構頻繁に配信されてるんですよ。配信で放送か。あれって多分ね、多分、その、要は、NHK が制作してるんじゃなくて、BBC とかが、海外の、まあ、イギリスとかの BBC とか、そういったところが作って、それを買い取ってるんですよね、コンテンツを。で、それを翻訳してなんとかだと思うんだけど、それがね、もう、ことごとく素晴らしいっていう、そこをすごい、こう、まず、思い出というか、過去があるんですよね。もう、そればっか見てたんじゃないかな、みたいな。ずーっと見てました。うん。また、俳優の渡辺さんだったかな、マヨネーズが大好きで太っちゃった人の、ナレーションがまた素敵でね、こう、マッチしてるんだな、とか思いながら。うん。で、それが終わったら、あれがね、今度、なんだっけ、試して買ってんじゃなくて、大科学実験とかね、なんかなったりとかして。で、もう今テレビ、もう、映らなくなって、見なくなってってか、映らないのか。5年ぐらい経ってっか、もう今どうなってるかわかんないけど、まあそういうね、こう、いろんな、この番組が終わったら今度この番組が5分間でこの番組が始まってみたいなね、そう一連の流れをほとんど覚えてるみたいな、ぐらい、好きだったんですよね。まあドキュメンタリーとかあと海外ドラマがメインだったんですけど、うん。まあだからそもそもあんま日本のコンテンツ惹かれたっていう記憶が子供の頃からないんですよ。もちろんその好きなアニメもあるし、ね、そのドラマはないな。なんだろう。テレビシリーズみたいなものももちろんありますよ。うん。でも、海外、比率で言うと全然その海外の方が、その物心ついた頃からもうすでに、比率がかなり高かったっていうことですよね。まあそこの流れの中で、その演出とか、そのあとは絵作り、色とかね、そういったところとか、まあそういうところがやっぱりこう、なんだろうな、ちょっとね、違和感を感じちゃうんですよね、日本のコンテンツを見てると。なんでこの色なんだろうなとか、なんでこの演出なんだろう、なんでこのカメラワークなんだろうとか、うん。とか、いろいろなんかこう、違和感として初めにまずパッとこう来るんです、僕の中には。別にその海外のがイコール全ていいわけじゃないのは分かってるんだけど、でも、その、先に話したね、その、シン・ゴジラとかどうこうも、でも、ね、そうだったんだけど、まず僕はその、いいか悪いかっていう、他人目線で見ていいか悪いかっていう目線も、もちろん大事だし、それは普通に相手に伝えるんだけど、また自分でもね、自分の評価でもそうです。カメラとかに対しても評価もそうだけど、他人目線で見たらこれはいい製品だし、確実にこれ売れるって、まあ、その売れるのも分かってる。そうだよね、魅力的な製品だよねって言うけど、だけどそれとはまた自分の個人的な好みとかそういったの含めた意見っていうのはまた全く別なんですよ。でも自分はいらないってなっちゃう。ほとんどのものが。うん。で、ことその、例えばグラフィックとかでもそうだけど、あと映像でもね、その、確かにいいデザインなのはわかるんだけど、でも自分はいらないっていうか、自分は作らないし求めてないですっていうのは結構スパッとはっきり見た瞬間に出るんですよ、それは。あ、これ無理って。こんなの別に自分がやることはないなっていうのものすごく早い段階で判断しちゃうんで、だからこう、そのYMRチャンネルのね、話にちょっと行くけど、あんまりその自分のコンテンツではその日本らしい演出っていうのはないと思うんです。まあ、今後はどうかはわかんないですよ。とりあえず今の段階では、その、グレーディングの度合いとか、あとは演出とか、カメラワークみたいなものも、多分 日本の YouTube で配信されてる方とはちょっと違うんじゃないかな。たまに僕も仕事の関係でね、その著名な YouTuber さんとか動画をまあ見ることあるんですけど、っていう、なんかこうすごい違和感がすごいなとかね、はい。イコールいいものってわけじゃないんですかね。これもうさっきも言ったけど違いますよ。僕は別にいいものっていうのは自分にとってはいいものだけど、それは別に他人にとってはそれ違うだろうってはっきり分かった上で、話をしてるし、配信もしてるっていうところです。結局なんかこう自分勝手ってことですよね。はい。そろそろ時間かな。あ、本当時間だ。おう、あと何か話すべきところ。まあそのネットフリックスはね、本当にオリジナルコンテンツが素晴らしい。ね、ストレンジャーシングスとか最高だし、まあこれはオリジナルじゃないんだけど、オリジナルでできそうな作品としては、スティーブン・キングさんが原作のイットとかね。最近配信開始されたんですぐ見ましたけど、あれは面白かったな。スティーブン・キングさんのね、原作の映画って、まあ大体ひどいんですよ。ハズレっぷりがとか、なんかこう、しぼみっぷりが。うん。一番ひどかったのはね、ミストが一番ひどくて、映画のやつね。あれはやばかったな、あれ。ミストも見られたことない方って多分、ね、たくさんいらっしゃると思うから、あまり話せないんだけど、あんなにひどいエンディング、僕多分、生まれて初めて見たかな。なの。ちょっと膝から崩れ落ちそうになりますよね、あれね。本当に真剣に最後まで見入ってる人だったら。だからまあ原作のミストはね、まだ見てないんですよ。スティーブン・キングさんの作品ほとんど読んでるんだけど、ミストは読んでなかったから、ちょっと原作との、要は、どれぐらい一致してるのかっていうのは、ちょっとわかんないんだけどね。いや。まあ、とにかくだから、ネットフリックスさんも、アマゾンプライムも含めて、もう、めちゃくちゃ期待してるし、海外の作品とかね、めちゃくちゃ、いつも楽しみにしているということでした。はい。あと、アニメでも、日本のでも、おそ松さんとか好きですよ。ね。一応念のために。はい。そろそろね、もうエンディング入ってるんでね、何か話すべきことがあるかって言われたらないので、まあ、とりあえず言うべきことは、どうしたら、喉が痛い。僕本当にこれほとんど止めもせず編集もせず一切カットもしてないで30分きっかり話してますからね。これ要は休みなしなんですよ。一人カラオケみたいなもんですよ。こんなの一人30分永遠と長丁場歌えるかって話ですよ。しかもね、2日連続配信してるくせに2日連続飲み物忘れてるっていうね。それはもう休める間もないよ。もう酒買ってきて飲みたいよ。もう疲れた本当に。あー、そんな感じかな。まあこれはちょっとあれだな、まあ言っとこう。今昨日話しただろうかな、話したね。これはね、まだ時間があるから言います。YouTube の方で今プレゼント企画のアンディシネ A6 のプレゼント企画の動画配信してます。締め切りは今週の、金曜日かな、金曜日の一杯なんで、まだ時間があります。火水木金とね、あるから本当にこれね、応募してください。現段階でまだ9人しかいないです。アンディシネ A6 ってまあ確かにお安い製品の部類に入るけど、でもそれでも2万5000円弱ぐらいするいい製品なんで、それがたったの9分の1の確率で当たるって言ったら、まあそれは応募するしかないですよっていうところですよね。まあそんな感じで、お届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。